第1回、二次元殺人鬼大賞、漫画、悪の経典より、はすみ。第2回、二次元殺人鬼大賞、映画、富江より、富江。第3回、二次元殺人鬼大賞、漫画部門、ムルシエラゴより、コウモリクロコ。第4回、二次元殺人鬼大賞、映画部門、冷たい熱帯魚より、でんでん。第5回、二次元殺人鬼大賞、あの回の犯人部門、漫画、金田一少年の事件簿、非連庫伝説殺人事件より、トゥヌー。第6回、二次元殺人鬼大賞、女殺人鬼部門、映画、そう、より、アマンダー。そして、映画、エスター、より。エスター。第7回、二次元殺人鬼大賞、忘れられない死体部門、漫画、多重人格探偵最高より、植木鉢の死体、そして、漫画、ミュージアムより、獅子爪の死体。第8回、二次元殺人鬼大賞、悲しみの殺人鬼部門、漫画、ミスミソより、野崎遥か。第9回、二次元殺人鬼大賞、古畑総選挙、喋りすぎた男より、アカシア。第10回、二次元殺人鬼大賞、この顔に殺されたい部門、ドラマ、ハンニバルより、マッツ・ミケルセン。第11回、二次元殺人鬼大賞、このトリックがすごい部門、漫画、金田一少年の事件簿より、異人館村。そして、今夜、第12回、二次元殺人鬼大賞、金田一総選挙、開幕仕事終わりました、一個。
回を重ねると、こういうことになってくるんですね。
それ、もう第11回も言ってたし。
毎回、こうならなきゃいいのになって思ってたことが起こるんで。
いやー。
なるほどね。
4分。
どう考えて。
1本ネタじゃん。
一分でできるだろう。
一本ネタ。
いやいやいや。長いわ、一本ネタでも。
いやー、でもね、重みみたいなものがどんどん生まれてきてるんで、この企画も。
はい。
それぞれがやっぱりチャンピオンだなっていう名前を聞くとそうですよね。
ああ、そうですね。もうビッグネームばっかりですね。
そう。
うん。
で、やっぱ金田一少年の事件簿だったんですよね、一個前が。
あ、そうですよ、東野ですよ。
東野じゃない。
え？
東野じゃないの。
あ、異人館？
異人館村のトリック。
あ、トリックね。
で、満を持して今回、金田一総選挙行かせていただきます。
はい。
僕と黒猫さんと、そして皆さんにもこう、道枝くんの金田一の放送にあたって、再放送とか、TVer とか Hulu で配信された、堂本剛版、第1、第2シリーズの金田一から、今回、皆さんに選んでいただいたと。
うん。
いうことでですね、なんと今回の総得票数がですね、総投票数が、21票でございます。
は
い、
おー。21エピソード。
21人の方が、金田一をこう見てくれたわけですから。
そうですね。
ゴールデンウィークを使って。
こんな長いのに。
そんな中、今回もございました。無効票が1。
いや、やるはずがないんですよ、無効票なんて。
僕もびっくりしました。まだあるかと。
もはやもう金田一について語ってないってことですか？
それはね、読んだらわかると思います。はい、引き金先生、黒猫先生、こんばんは、秋ベイビーです。お二人に朗報です。4年お付き合いして、ハンレクパンドラと共に一緒に過ごしていた彼女とお別れして、独身街道まっしぐら仲間になりました。恋愛ってどうやるんでしたっけ？彼女ってどうやって作るんでしたっけ？また一緒にポッドキャスト聞いてくれる人がいいと思っていますので、ここで募集させてください。僕は28歳でガチで外資系シャンプーのメーカーに勤めていて、ガチで顔はディーン・フジオカに似ていると言われています。引き金先生、黒猫先生、僕のキューピッドになってください。皆様、ご連絡心よりお待ちしております。かっこ笑い。さて、今回の金田一総選挙は、亀梨くんと上野樹里時代の作品である吸血鬼伝説殺人事件に一票をお願いします。理由は登場人物である吸血鬼伝説のいわれがあるペンションで働く従業員役の星野真里さんがめっちゃタイプだからです。星野真里さんみたいな人でポッドキャストを一緒に聞いてくれる人、ぜひご連絡ください。お二人ともいつまでもラビュー。
ああ、無効だね。
無効ですね、うん。メールの前半も後半も。ええ。
そうですね。前半の時点でもう無効ですね。
あとですね、一番気持ち悪いのが、引き金先生、黒猫先生、僕のキューピッドになってください。皆様ご連絡心よりお待ちしております。かっこ笑いっていうね。
うん、誰も笑ってねえよ。
世界で一人だけ笑ってるの。で、結構さ、ガチめに募集してるくせに、かっこ笑いで、まあ、本気ではないですけどね、うん、みたいなのが、キモい。
外資を入れないようにしてるんで、このポッドキャストは。
いや、してません。外資のスポンサーついてるんで。外資は好きなんですけどね。アキベイビーはちょっと苦手かな。
うん
うん、こういうのを募集するときは、その、パーソナリティに余裕がある番組でやった方がいいですよ。
ああ。
うん。こっちとら余裕がないんでね。
余裕、そうですね。
うん。まあ、これ一番有名なやつ、あ、亀梨くんの回って一回しかないんだっけ、確か。
そうなんですか。
うん。確か
ワンクール。スペシャルドラマみたいな、
うん、スペシャルドラマだった気がするね。
あ、そうなんだ。
ただ、星野真里さんは僕も好きです。
いやー、私も好きですよ。星野金貨、続星野金貨から、ちょっと、追って、多少追ってきてますね。
金八の娘でしょ、う
ん、金八の娘もやってたしね。
うん。
うん。まさか TBS のアナウンサーと結婚するとは思いませんでしたけど。
あ、そうなんですか？
はい。
軽くしゃくれてません？
すごい、顎を重要視しますよね。
いや、軽しゃくれ、好きなんですよ。
綾瀬はるかもなんかしゃくれって言ってるし。
うん、そうそうそう、そ
う、うん。
今井絵理子も軽くしゃくれてるし。
うん。まあまあまあ。星野マリアわかる。
あ、わかる？
うん。
で、この前のヒロインが友坂理恵だから。
うん。友坂理恵はしゃくれてる。うん、もう確かにわかる。友坂理恵もわかる。
うん。だからそういうのが好きな人がいるのかな、スタッフに。
ああ。金田一スタッフに。
そうそうそう。
制作陣に、ああ。
え、三山カレンちゃんってどう？
いやー、湾曲してるね。
あ、してるよね。うん、で、三山カレンちゃんと、星野マリーの顔って似てない？
うん、まあまあまあまあまあ、多少ね、同じ系統とは思いますよ。うん。
めっちゃ似てると思うんだよね。だから、うん、タイムスリップドラマとかでやってほしいんだよね。
まあ、10歳差ぐらい？年齢差的には。
10歳もっとかな。
もう15ぐらい。15、
15から20ぐらいかな。
うん。
三山カレンと星野マリでタイムスリップものもしくは親子ものっていうのを、死ぬまでに見たい。
いや、見たくない別に。
見たい。
そこまで変わらないでしょう。
あ、そう。あ、じゃあタイムスリップだわ。40歳の星野マリが高校生の頃に戻るみたいな。
ああ。
本当に死ぬまでにね、この二人のドラマが見たいです。
うん、なんで見たいんですか。まあ、キベイビーはまあ。
向こうと。
向こう。
ということですね。それでは、第12回、二次元殺人鬼大賞、金田一総選挙、スタートです。はい、お願いします。
引き金先生、黒猫先生、オープニングの歴代大賞発表が楽しみで仕方ありません。赤トンカチです。二次元殺人鬼大賞に初めて一票投じさせていただきます。学園七不思議事件に投票します。理由はみんなさっさと学校から帰りゃいいのに何してんのって思うからです。よろしくお願いします。追記、今回の対象、投票したい思いが募り、2、3ドラマを見たのですが、なんじゃこのドタバタコメディドラマは、仮想対象じゃん。そんな感想を抱いてしまい、正直見てられなくなっちゃいました。申し訳ありません。こんな生半可な思いで投票して良いものか、悩みましたが、引き金先生のみんなで作り上げる企画というお言葉を励みに、今回メールさせていただきます。ずっと対象を続けてください。応援しております。
はい。
ということで。
いや、見てねえじゃん。
学園七不思議。別に全部見てなくてもいいんですよ、別に。それが見てなくてもいいけど。うん。
二三ってことは二じゃん。
だから、そうですよ。うん。
で、しっかり学園七不思議殺人事件って第1話だしね。
ギリ見れたわ、っていう。
放課後の魔術師。
放課後の魔術師ね。
いやー、名作。だってこの間俺、道枝くんの新作の金田一見たんですけど。
うん。
これやってましたよ。
やってましたね。
うん。
やっぱこれでね、つかみが完璧なんで、やっぱ。
これはおもろいわ。
ただね、桜木先輩？一番最初亡くなっちゃう。もう信じられないぐらい、学芸会でした。
どっちの？
棒演技でした。
強し版ですか？
強し版ですよ。
ああ。
強し版のことしか言及しませんよ。
はいはいはい。
なんか、社長の娘が、娘なんかなみたいな、無理やりねじ込んだのかなって思うぐらい。
この七不思議の、
うん。
放課後の魔術師役の役者さんが細川俊之さんって言うんですけど、
ねえ。
めっちゃ好きなんですよ、俺この人。
あのダンディーな。ご存命ですか？
いや、亡くなりましたね、確か。で、なんかサブカル系の番組にもね、よく出てたんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
ブラックワイドショーみたいなやつ。
ああ、あったかも、
うん。
うん。すごい独特なキャラのね、怪獣っていうか、うん。
田中美奈子も出てましたね。
うーわ、出てた。
うん。
田中美奈子出てた。
だ結構テンション上がりました。この七不思議殺人事件は。
うん。で、なんかね、自分がね、あの罪を被るために細川さんが、
うん。
あの、合格の魔術師の格好をして、わざと目撃されてそれで逃げるみたいな。
うん。
その時のこの、その、カメラワーク、
うん、
曲がって見えなくなって追いついて、
うん、
たらこうあのその放課後魔術師がこっち見て、
うん、
だからもう待ってるじゃんカメラっていうね放課後魔術師がで目線をこうカッとこう決めるみたいな見えを切るみたいなね。
うん、
だからほんとカメラ割りがほんとに秀逸でしたね。あの、
つつみ先生じゃないの？
やっぱつつみゆきひこ？
うん。
うん。もう素晴らしい、やっぱ素晴らしいなっていうね。
いや、この後もその怪人系の回あるじゃないですか。
うん。
何々何
ありますよ。
何々何しみたいな、うん、その仮面つけて現れる系の回あるじゃないですか。全員見え切ってきますよ。一瞬こっち見る。
やっぱ大事ですよ。うん。
いいよね。
でもその後の細川さんの死に方、壮絶。窓ガラスバーン割って、飛び降りて死ぬんですよ、だって。
うん、
だすごいなって、やっぱ昔の描写って。ドーンってこれそのまんま窓ガラス突っ込んでいって、あんな死に方するんだっていうね。
あ、今だったらもっと何自然な感じでやると。
自然な感じで、
うん、
そこだけなんか、特撮の人が監督したんですかって、みたいな。
だこれ赤トンカチ君も言ってるし、他の人も言ってますけど、いやいや、ねえわみたいな感じで言ってますけど、当時もなってたのかな。
いや、当時はもう、別に。
ですよね。当時は多分これがリアルだったんだよ、ね。
おぉ。そりゃそうなるわなっていうね。
そうそう
そ
う。
そりゃ、
ガラスぶち割って飛び降りるわなっていう。
スタント
なし。それは壁の中に埋めるわなっていう。
そうそうそうそう。
で、父親が、用務員さんとして働いてるっていうね。
ええ。なんか、サブ、なんとかサブみたいな人の名前が。
川原サブだね。
川原サブ。
いやー、お亡くなり
になりました。いい詰め方してたよ。
いや、大当たり会ですよ。川原サブ、細川俊之、田中美奈子です。
最後、お前だったんかーっつってね。
うん、
田中美奈子の最後、襲いかかるんだっけな。
死体隠すためにその学校で働いてるおっさんと、そいつが尻尾出すのを待つために用務員として働くおっさんがいるっていう。
怖すぎでしょ。
ズブズブだろ、この会社。あ、学校。ゆる。
いやー。さっさと学校から帰りゃいいのに、か。理由としては。
あ、なんか夜までなんかやってましたね、みんな。
うん。いや、だから、三浦理恵子の使い方がもう、
うん。
地味っ子メガネをやらせるなんてもう、ありがとうございますっていうね。
いや、それ三浦理恵子があんな化け物って分かってねえから、今度。あんなエロエロ姉ちゃんってことまだ分かってねえ。
そうですか？
そうですよ、まだ。
いやー、もうエロかったもんな。
え、それ知ってるからでしょ。この後の展開を知ってるからでしょ。で、これ 1話、最初に言っとくべきだったんですけど、あの、トンネルズの細かすぎて伝わらないモノマネ選手権方式で発表していきますんで。
うん。
とりあえず。
え、下が開くんですか、これ。どういうことですか？
いや、そういうことじゃなくて。とりあえず、全部の来たエピソードを1票ずつ紹介します。
はい。
そして、もし2通目が来てて、おかわりがあれば、その時また紹介します。はい。
なるほど。
昔、この方式でやってたんですけど、久々にこの方式でやらせていただきます。そして第2話の、ヒレンコ伝説殺人事件なんですけど、
うん。
ゼロ票でした。当の。
金子健？
はい。金子健でしたっけ？
ケイン小杉が出てきたやつでしょ、うん。
あ、それ、墓場島ですね。
あ、墓場島か、あれ。
いや、だから、塔のです、塔の。
あ、塔のね、はいはいはい。
うん。ジェイソンが出る回ですよ。
あ、塔の、あ、塔の先輩ね。みゆきが好きな。みゆきの憧れの。あ、はいはいはいはい。うん、
で、まあ、ゼロ票なんで話す必要もないんですけど、その、ロッジに、
うん。
みんなで行って、
うん。
ジェイソンっていうさ、その、刑務所の中の殺人鬼が逃げ出したニュースが流れるんですよ、テレビで。
流れた、
うん。うん。で、ジェイソンがこのロッジに来たんだって言って。ただおかしい、うん、腹を空かせてるはずのジェイソンが、このロッジの非常食を一つも食べてない、
うんうん、
金田一君。
不自然だ、それは、
うん。不自然。絶対お腹空かせてるから、カップ麺とか絶対食べるはずなのに、一つも食べられてないって言って。それをね、うん、ずっと言ってんのよ、金田一君。
そりゃずっと言うでしょ。
いやいやいや、食わないことあると思うけどなその、どっか別の店とかで、あ、まあ、木の実食べたり動物食べたりしたのかもしれないし、でも金田一君はね、ずっと、いやでも非常食食べてないんだよなぁ、と、断ってました。
そう、絶対食ってるから。
いやいやいや、そうとも限んねえ
から。出てきてたら、腹減ってんだから。
いやいやいや。他の泊まってる人のカバンの中からなんか食ったのかもしれないし、決めつけがね、ひどかったね、この回は。
そうですか？
あとね、ヒレンコの回はね、友坂理恵がツインテールでね、めっちゃ可愛かった。
ああ。そう、負傷しちゃうんじゃなかったかな。
そう。
そうでしょ。で、やっぱあの頃の、あの声、あの、感情むき出しにするみたいな演技が、つよしくんの。
うん。
まあ、マジで、なんか怖い。
ちょっと待って。みゆきが怪我するの墓場島かも。
いや、ヒレンコも怪我します。
あ、そう。
怪我してばっかりです、あいつ。うん。
まあ、普通の女の子だったら殺されてるけど、みゆきだから怪我で助かるんですよ。
うん、そうです。
みゆきは死なないから。続きまして、第3話、オペラ座館殺人事件。これは来てるでしょうか？来てます。引き金先生、黒猫先生、はじめまして、ムエタイ料理研究家と申します。あ、ムエタイ料理研究家来た？
いやいや、初めて見ましたけど。
世界唯一のムエタイ料理研究家さん。2年ほど前、友人にこの番組を勧められ、お二人の魅力に徐々にはまり、今では木娘しゃぶ漬け状態です。
あんま言わない方がいいんだよ。
さて、今回の二次元殺人鬼大賞ですが、オペラ座の怪人に一票お願いいたします。金田一の名推理により追い詰められた犯人の有森は、ダイニングテーブルの上を駆け抜け、ガラスを突き破り、崖から投身自殺を図りました。今回の犯人はどんな自殺をするのだろうと思いながら見ていたオペラ座の怪人、ダイニングテーブルの上を駆け抜けるシーンが斬新でツボにはまりました。これからも応援しています。引き金先生、黒猫先生、これからもお願いしますね。
はい。
あー、ガラスつけ
ようかな。あー、確かに。いやいやいや。使い回しじゃん。いや、確かに、もう、いつからかも、初めの推理よりね、どう死んでくれんだろうみたいな。そっちの方が楽しみみたいなね。もう絶対犯人死ぬんで。
あ、そうだっけ？
うん。 オペラ座ね。
小橋賢治が出てます。
さんま大先生出身の。だから、
さんま大先生出身だっけ、小橋賢治って。
あれ違いましたっけ？
わかんない。
いや、もう子役時代から、やってる人なんで、やっぱりしっかりしてますね。
そうね。
うん。見たこと
ある。あれですね。この高校の演劇部の面々が出る回ですね。う
ん、はい。
もうちょっと覚えてないな。こんだけ一気に見ると、ぐちゃぐちゃになるね。
うん、確かに。
記憶が。
あの回は、あいつで、みたいな。
そうそう
そう。ああ、そう。まあ、原作ではね、自分で仕掛けた、
うん、
まあ、時計とボウガンが一体型になってる、
ああ
やつが、改造式のね。時間になるとボウガンの矢が飛ぶみたいな。
はいはいはいはい。
そこに、突っ込むんですね、有森が。
ああ。
自分自ら。
このドラマ版だとしゃがむだけど。
ドラマ版だと、崖から投身なんでしょ？
いや、それでバレちゃうんですよ。その、時計がカチってなった瞬間に一人だけ、はぁっつってしゃがむんですよ。で、なんでお前しゃがんだんだっつってバレてましたけど。
うん、ああ、そうそうそうそう。
うん。
はじめがね、進めちゃってるんですよね。何分か。5分くらい。だから、リボリは反応した。うん、
あ、そっかそっか。
そうそう。
2年前にね、友達に紹介してもらって、僕らの番組聞いてるみたいなんですけど。
ええ。
他の番組は聞かないでくださいね。
なんでですか？
他の、
うん、
ちゃんと編集した、ちゃんと BGM がついた、うん、ちゃんとした番組聞くと、もうこの番組に戻ってこないと思うんで、ね。
それ吉野や。
今は、右も左もわからないムエタイ料理研究家ちゃんをシャブ漬けしてるんで。
だ、言わない方がいいんですよ。絶対に。それは。ムエタイ料理ってな、タイ料理ってこと？ムエタイは格闘技ですよね。
いや、そうですね。
ムエタイしてる料理研究家なのか。
ムエタイしながら料理するんでしょ？
あ、そういうことか。
の女の子。
ローキック、女の子なんですか？
いや、気娘って言ってるから。
なんか、料理のレシピとか、
うん。
ください。
いや、ムエタイ料理研究家で YouTube 始めた方がいいんじゃないですか。
ローキックしてるんでしょうね、ずっと。
そして、秘宝島、首吊り、どちらもゼロ票でございます。そうよ。
秘宝とゼロ？
秘宝とゼロよ。
ツアーですよね。
鶏の血をたくさん使う回ですね。
はいはいはいはい。え、それが秘伝子なんじゃないの？
いや、秘宝島。
秘宝島か。
僕、一話一話一応メモしてるんで。
ああ。
はい、首吊り学園めっちゃ面白かったよ。
石野真子でしょ？
あ、石野真子が出てます。
石野真子でしょ？え、ゼロ？
ゼロ。
だって僕たちのヒーロー、陽介が出てんのよ。
誰？
石野真子と付き合ってた、生徒。ああ、
はいはいはい。
当時、陽介名義の窪塚陽介が。
ああ。
うん。
え？窪塚洋介出てた？
フライハイ前の。出てましたよ。
あー、気づかなかった、うん、俺。
窪塚洋介なんですよ。
ただの美少年だと思って見てました。
うん、で、だから窪塚洋介がいじめられて、
うん。
うん。挙句殺されちゃうんですよね。それの復讐ですから、うん、動機としては。
子守歌の順番でね、殺していくんです
よ、
ね。
そうそうそう。
あ、そう。
それでゼロか。すごいな。
正直、すごいことになってます。
何が？ すごいことになってないですよ、今のところ。
この、金田一総選挙、首吊り学園殺人事件、非連呼ゼロ、非法島ゼロ、
うん、
すごいことになってます。
いやいや。違う意味でね。
驚きの結果ですよ。で、次が、第6話、首なし村殺人事件。ありますでしょうか？
木金先生、黒猫先生、お疲れ様です。こんばんは、桜子と申します。今回は名作中の名作ばかりなので、見ていて楽しい回ばかり。その中でも私は首なし村殺人事件を選びました。横溝正文？
静止。
静止集が、プンプン。
静止集っていうのやめてください。
横溝静止、臭さがプンプン匂う和服の新行事君へ
新行事
君へが最強かなと。あの何とも言えない厚苦しい演技と休憩に似つかわしくない色黒のメロリン級山本太郎。これが実の親子って設定がひどい。ところが、後々国会議員にまで上り詰めるとはさすがのはじめちゃんでも予想できなかったことでしょう。もう一つ心に残ったのは、はじめちゃんとみゆきの生首登場シーンでした。なかなかのクオリティでしたよね。一瞬ギョッとしました。とんでも親子と生首。この2点を決め手として1票投じさせていただきます。やっぱり少数派なんでしょうね。意味はわかりませんが、一度は言ってみたいセリフ。反逆の名にかけて、どこかで使ってみてください。
はい。ありがとうございます。このね、反逆の名にかけてっていうのは、実際ね。
うん。
次回の通常回から入れさせていただきます。
いやいや、ないです、そんな場面が。
ないですか？
うん。
あの、未解決事件をね、たまに紹介するときにね、犯人がわかるときがありますんで、このとき言わせていただきますんで。
うん。
ただ、引き金からね、黒猫さんと桜子さんと皆さんに謝罪がございます。
何ですか？
この首なし村殺人事件だけ、間に合いませんでした。
うん、え？
見れませんでした。はい。見てません、山本太郎。
山本。あ、そうですか。
じゃあお願いしていいですか、黒猫さんに解説。
ちょっと待って。
え？
僕も、あんまり。
え？
あんまりです。
間に合わなかったんですよ。日曜日に見ようとして寝ちゃって、間に合わなかった。え、見たんすか？太郎ちゃん。
太郎ちゃん。
いやいやいやいや。
太郎ちゃんね。
やっぱり横溝静止集すごいっすか？この。
もはやもう横溝村殺人事件です、これは。
謎はすべて解けた。
解けてないでしょ
よ。解けた。
全部迷宮入りしてる、これ。
この中に、首なし村事件見てないパーソナリティが二人いる。
いや、全員。全員じゃないですか。
お前見てない。
ええ。
見ろや。だって俺は見れなかったから見てないけど、あなた見れたのに見てないんですか？
僕、ギリギリ、今まで、数分前まで、
はい。
回答真摯見てたんで。
黒猫さん。
はい。
回答真摯ゼロ票です。
ええ？
いや、それ見る暇あるんだったらもう首なし村見てくださいよ。
首なし村、見ます。
はい。
あの、次回。
何？漫画は読んだんでしょ？
漫画は読んでる。
漫画は
めちゃくちゃ面白い。
はじめちゃんとみゆきの生首の人形が出てくるんですか？
生、だから首、だから、ちょい八つ墓村的なストーリーなんですよね。首がない。
うん。
っていう。うん。うん、で、服的にはあの人だ。あの人が着てる服着てるから、
うん、
絶対その人だろう。みたいな。
ああ。
うん。だからまあまあ、 首なしを利用した、まあトリックなんですよね。いわゆる。
あ、じゃあ何？誰かの死体にはじめちゃんの制服着せるみたいなこと？
あ、そうそうそうそう。で、
そんなんばっかりやん。
いや、そんなんばっかりですよ、金田一は。で、正当な後継ぎじゃないやつが入ってきて、その何、投手を狙うのかな、投手の座を。だから、二三人兄弟いるんだけど、邪魔だと。で、うん、自己死に見せかけて殺していくんだけど、一、うん、人の、
うん、
男の子は、未遂で終わった。だけど、うん、それによって、ちょっと頭がおかしくなっちゃって、喋れなくなっちゃったみたいな、感じで、で、このね、金田一が、今回来て、
うん、
事件が起きたじゃないですか。
うん、
そしたら今までもね、頭狂って、一言も喋んなかった、そのね、
うん、
弟が、急に、スッと立ち上がって、
うん、
またやったねみたいなこと言って。
お
ー、だからずっと頭の十数年間も自分の身を守るために頭の狂ったふりをしてたの、そいつは。
ええー。
うん。それがもう衝撃でしたね。
その投手を狙ってるっていうのは山本太郎？
山本太郎じゃないかな。
すごいじゃん。結局何十年の時を経て、うん、令和新選組の投手になってるじゃないですか。
そっちだったかっていうね。
うん。うん。メロリンキューとか言ってさ、裸でビキニ履いてさ、
うん。
何年も頭のおかしいふりしてましたよ。
自分の身を守るためだったんですか、あれ。
そう。
うん。満を持しても、令和。
そう。
新選組か。
だってバトルロワイヤルで、藤原竜也食ってましたからね。
うん。
演技、役者として。
演技というか、同級生じゃないだろうっていうね。
あの人もいたよね。安藤正信もいたけど、おっさんじゃん。安藤正信と山本太郎、これ高校生？
確かに。
ただ日本で一番かっこよかったな、あの時、安藤正
信。ああ、かっこいい。
首なし村。僕もじゃあなんとか違法じゃないのであれば見たいと思います。
はい。
はい。はい、続きまして。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。初めてメールを送ります。いもも、いもこと申します。一年ほど前から半レクパンドラ通勤やドライブ中に聞き始めました。凄惨な殺人事件とお二人の軽妙なトークのアンバランスさが面白く思わず笑ってしまうことが多いです。これからも配信楽しみにしております。さて、金田一総選挙ですが、浪人行場殺人事件に投票します。実は今まで金田一を一度も見たことなかったのですが、今回の企画をきっかけに見てみました。昔の作品と侮っていましたが、見てみると登場人物のキャラの濃さや話の展開に夢中になってしまいました。浪人行場殺人事件は面白い殺害方法が多く、十字架で串刺しになったところや、アイアンメイデンが良かったです。アイアンメイデンによって穴だらけになった死体など、実際に見たらとんでもないトラウマになりそうですが、金田一もみゆきもそんな衝撃は受けていないようで、逆にこちらが驚きました。こういう殺害方法はフィクションならではという感じがあっていいですね。レッドラムを逆から読むとマーダーであったり、生き埋めにされたのに息を吹き返したりと、ちょっと笑える小ネタも多く面白かったです。どの事件が1位になるのか楽しみにしています。
はい。
ありがとうございます。いももいもこさん。
いももいもこさん。
はい。
いや、老人形上殺人事件で一番ビビったのはやっぱりね、うちの西洋が出てたってことですね。
出てましたね。
ええ。
面白い役で。
しかも、うちの西洋が、なんか、そこまでなんか演技が、あれかなって思ってた。え、なんか、もう今でこそもう演技お化けじゃないですか、うちの西洋さん。
はい。
なんか言うほど、なんか下積み感があった、ありました、
ね。いや、だって役がなんか、コミカルキャラだったでしょ。
まあまあ、コミカルキャラなんですけど。
なんだっけ、銭形。
銭形清志郎みたいな、なんかを。よくわかんない。
松江、金大地くんみたいな感じですよね。松江みたいな。
そうそうそうそう。出てんだ。
うん。
っていう。
一路巻の旦那やんって思いましたけどね。
いや、そういう、あ、一路巻の旦那なんだ。
確か。もう別れたかな。
うん。
なんか、設定がすげえ漫画的で面白かったな。その、銭形の末裔がいたり、あの、なんとか賞の小説家がいたり、アベンジャーズ的な回ですよ
ね。はいはいはいはいはい。そんな
最初になんか、あれだよね、紹介されるんですよ。いやな、高校生命探偵、金田一はじめとその助手の七瀬みゆき、みたいな。
ババンみたいな、そうそうそう。ありましたね。
少年探偵みたいな人もいたしね。
うん。ドラキュラガールもいたし。うん、
あれか。A 館と B 館の間に。
ああ、そうそうそう。
あってっていう。ああ、おもろいわ。設定がおもろいわ。
老人形の、になりすまして座ってんのか。っていうやつか。うん、はいはいはい。
で、レッドラムがだから、前回のその、金田一紹介の回でも言ったけど、ちょっとラスボス的な立ち位置だと思うよ。やっぱり、この回は、アベンジャーズだし。
ああ、確かにね。
うん。で、実際、第一シーズンの最終回。
最終話。
2話連続ですね。
うん。だってもう、ギャラは倍ですから。同じ数の、老人形がある時点で。すごい金かかってますよ、あれは。
金はかかってるね、あれね。あれ、みゆきの老人形、どうしたんだろうな。
いやいや、もう溶かしてますよ、もう。
いやいや。持ち帰ったでしょ、AD が。ほいで、第1シーズンと第2シーズンの間のスペシャル回。
うん。
お願いします。
先生方、こんにちは。昔から聞いており、初めてメールします。二児の母です。雪夜叉伝説殺人事件の綾辻マリーナに投票します。氷の橋を作成する労力、雪の降る中、投資寸前になったのではないかと推測します。そこまでして復讐したかったのだと印象深い犯人です。私は近代少年の事件簿外伝、犯人たちの事件簿という漫画を前回読みました。先生方ならご存知かもしれませんが、犯人たちがどれだけ苦労して犯行を行ったか面白おかしく描かれています。もし読まれていなければぜひお勧めいたします。ではこれからも応援しております。もしメールが読まれたら、二児の育児頑張れます。鈴木あんちゃん、可愛かったですね。
はい、ありがとうございます。うん、雪夜叉伝説。
雪夜叉はすごかったな、うん、
貝刃を使うんですよね。
そう。
うん。
貝刃を敷いて。でも、この地方でしかできない、とびっきりのトリックさ。
お前好きだろ、雪夜叉伝説。
あれがなかったんだよなぁ。削られてたんだよな
ぁ。ああ、ないんだ、ね。
それなかったですわ。
これ、早見玲香ちゃんの初登場？
うん、中山エミリー。
中山エミリー、かわいい。
うん。でね、防犯カメラ、何キロか離れてる屋敷をモニタリングしてるんですよね。
そうそうそう。
車でしか行けない。そこになんか、ね、夜叉のやつが現れて。
うん。
で、なんか、そこに一人でいた女優のね、頭割って、そのままね、うん、帰っていくかと思いきや、
うん、
ね、振り向いて、
うん、
きっちり、見え切るんですよね、やっぱり。
思いっ きりカメラ見てましたよ。
忘れてたっていうね。あれすんの忘れてたわっていうぐらい、こう振り返って、きっちりもう、ね、
実際あれされたらめっちゃ怖いっすよ。
がっつり目合ってましたからね。
余裕じゃん、こいつ。
で、また、どっか行っちゃうんですけど。やっぱこうカメラワークがやっぱりね、もう普通じゃないんですよね、金田一っていうのは。
そうだね。
で、
あれ、初めてメールくれる人多いな、今回。
うん。
嬉しいね。
そうっすね。
もしメールが読まれたら2児の育児頑張れますっていうことなんで、頑張ってね。
いや、大変ですよ。育児は。
何がわかるんだよ。お前によ。ハンニバルレクチャー公式娘ですか、これは、また。
これで、二人目ですか、
二人目、ね。
九人揃ったらデビュー。
九人揃ったら全員中国のわけわかんない楽器持たせますから。
だからなんで女子十二学坊なの。
そろそろもう一回来るでしょうか、あのブームが。やばい。
はい。
全然終わらない。
だから言ってるでしょ。
どうします、スピード上げます、一回切ります。
え、ちょっと待ってください、今何つ、5、あ、6、来週ですね。
あ、じゃあ、
首出しを見てください。
第一シーズンまで今回紹介しましたんで、第二シーズンはまた次回ということで。
はい。
ちょっと予定狂っちゃったな。そこまで盛り上がってないのに投げ。